This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉祐介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さん、こんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは。アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん。
はい。
昨日私はですね。
うん。
ドン。見えますか？あれ？
うん、バーチャル背景。の、トトロの方がより見えてしまったんですけれどもすごいベンチャー100ですね、それは。
あ、そうです。東洋経済さんのすごいベンチャー100が昨日発売になりました。
はい。
でですね、この発売の記念のイベントがありまして、東洋経済のこの担当の記者さんと、一緒にちょっとイベントの登壇を、していました。渋谷という街でやってましたよ。で、毎年私もこの特集大変楽しみにしているんですけれども、朝倉さんご覧になられましたか？
見てない。
見ましょう、では。
はい、見ます。
はい、毎回ね、こう、東洋経済さんから見て、まあ、すごいベンチャーだと思う会社をですね、100社選定して、まあ、それに加えて、まあ、現在の、現状のスタートアップって今こういう感じになっていますよっていう、様々なトピックと一緒に、紹介している、号になりますので、皆さんも、ご興味あればご覧ください。
はい。
他社の宣伝をしております。
いや、これさ、すごいベンチャー100だけじゃないんだけれども、これ僕も前々から言ってたんだけど、先日けど、昨日かな、某 VC の方が、まあそうだよねって思ったところで言うと、こういうので大体なんか VC の方からの推薦受けるわけじゃないですか。こういうとこがすごいと思うとか言って。それやるとさ、結局のところなんか自分たちの投資先あげちゃうんだよね。
まあそうでしょうね。すごいと思ってるから投資してるわけね。
そうそうそうそうそう。だから一概にそれがなんかポジショントークだとまでは言わないんだけれど も。だけど、まあアンフィアだよね。
あ、でも、
は、
すごいベンチャー100に関しては、推薦を受けてるわけではなかったと理解しております。
けど絶対ヒアリングとかするわけじゃない。
あ、ヒアリングはしてますね。
絶対するわけじゃん。で、そこで何をするかって話ってあると思っていて、まあ他にもね、いろいろさ、あるじゃないですか。その
はい。
媒体とか、まあ、毎年年初のね、なんだろう、別に個別具体の会社名じゃないけれども、なんか2023年来るトレンドみたいなアンケートとかってさ、
ああ、ありますよね。どこもやりますよね。
まあ、これだからね、別に、なんだろう、なんかそういう、なんか悪い意味での、なんか、一概になんかポジションとか100%ではっていうふうに言うつもりはないんだけれども、利益誘導的だっていうつもりはないんだけれども、なんだろうな。結局、フラットにっていうやろうとすると、やっぱりどこか限界あるなっていうふうに思いま
いやー、そりゃそうですね。
す。いつも見てますよね。だから、個別具体的な社名を推薦させるんだったら、自分たちの投資先以外にするとか。
制約をね、設けて。
そう、あそこすげえな。けど、まあ、これもなかなか難しいよね。よその、まあ、そもそもよくそこまで知らないっていうこともあるだろう
難
し、
しい。確かにね。
中身をね。よそ様のことをなんか、ああだこうだって確かに難しいなって思うと、これすごく難しいね。
まあ難しいですね。なんかその公平な、じゃあ指標インデックスとかを作れるのかっていうと、どういう作り
い
方
やいや、
があ
無
る
理
の
無
か
理。
なんてね。
全
ね、
然
無
無
理だ
理。
よなって。私もそう思って、結局、その C、今、このすごいベンチャー100もそうですけれども、創業間もないところが多いんですよね。で、そういうところって変わるじゃないですか。
まあ、そうだね。
なんかわかんないなっていうのが正直なところで。まあ、た
まあ、
だ、
今この瞬間すごかったらいいんですけど、す
あ、
ご
そう
く
そう
い
そうそう。で、
い。
なんか、こういう、この特集ではこういう、なんていうんですか、こう力学が働いていて、こういう100社があるんだなっていう解釈を持って、まあ、見ていく中で、まあ、自分の中の発見があったら、まあ、それはそれでいいのかなとは思っております。
まあそうだね。その過程とかをね、思い巡らせられるようになれば、より意義はあるんでしょうね。
そうですね。
どこまで行っても主観だからね、スタートアップっ て。
そうですよ。
まあけどね、まあイニシャルの取り組みもそれをなんか、なるべくそれをなんと
あ、
か
そうです、そうで
一
す。
貫化しようとする試みだから、まあできないって言ってちゃいけないんだな。
まあ、頑張ります。一応私はなんかインデックスを開発すべきかだなと思っていろいろ試行錯誤はしているので、
X とか無理じゃねえ？
まあもうね、いろいろね、まあやっても、ケチがつかないインデックスはないなと思っていて。まあしょうがないんですけど、まあ、極めて公平だと、その時点で自分が考えうる、かつ会社のリソースで現実可能な、まあ、発表の仕方みたいなのを、まあ試行錯誤して繰り返すしかないのかなと思ってます。
まあ、それだけど、すごく面白いチャレンジではありますね。
まあちょっと考えてみます。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。 この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは旬のスタートアップニュースを毎日チェックできます。ぜひご覧ください。
はい、
ということで朝倉さん、もうちょっとね、間が空いちゃったんですけれども、
はい、
8月のね、24日に、散々ね、この番組でも宣伝し続けていた、イニシャル主催の、オンライン解説セミナーですね。
はい、
が、無事に終わりました。
終わりましたね。よかったです。
はい、よかったですね。2000を超えるお客様に、応募いただいて、当日もね、1000以上の方にご視聴いただいていけたようでございまして。
すごいね。リアルタイムでしょ？
あ、そうなんですよ。
多いね。
多いですよね。だから線ってどこ埋めれますか？
ね、いや、恵比寿のリキッドルームがどれぐらいだっけ、キャパとかも確かな1000いくらだったと思うんだよ。
あ、じゃあそこ埋められますね。
そうなんだよね。あ、リキッドルームが1000人だよね。だから、
あ、じゃあ
リキッドルーム2個分。
あ、そうですね。2個分ですね。
ライブハウスで確かに、なんか2000のキャパってあんまないな。
はあ、結構じゃあでかいですね。
いや、なんかホールに行くには小さいし、なんだろうっていうふうに思いますね。
はい、大変多くの方々にご覧いただきまして大変ありがとうございました。
いや、嬉しいっすね。
あ、はい、
ゼップクラスか、ゼップだね。
ゼップ行っちゃうんすか。
ゼップがね、ゼップ札幌が2000だね。ゼップ札幌になると2700だからゼップダイバーシティが2000、まあ、ゼップダイバーシティ行くかなぐらいな感じだね。うん、よし、ゼップだ。
ゼップだ、すごい。
バイタレだね、もう。俺ら。
はい、やってみて、いかがでしたか？
いやいや、やっぱりこういう定点観測できて面白いなっていうところと、あと、ね、これ、毎回、皆さんからコメントいただくところですけれども、まあ、森さんがすごいね、レポートを魂込めて、まとめていただいて、で、まあ、僕は、まあ、そこに対するちょっと訂正的なコメントをなるべく混ぜようと意識してお話ししているつもりでいますけど。
ありがとうございます。
まあ、なんか、その掛け合わせはまあいいですね。って自分で言ってるけど。はい。
まあ、よりね、こう、毎回ね、直前とかね、こう、どういうトピックでどういう話をしようかみたいなところでね、わちゃわちゃやって、本番に挑むという感じになってるんですけれども、皆さんのね、コメント、開始前、開始後のコメントを参考にして、次回の内容に活かせるように、毎度しているんですけれども、よりブラッシュアップできればと思っております。
はい、
でですね、その時のね、セミナーの内容、音声ファイルも、この番組で、直に流そうと思っております。
森さん、これ、はい、タイミングっていうものがあってですね、これが流れてる頃にはもう流れてるわけですよ。
流れてる。あ、じゃあ流れてます、今。で、そこでですね、話せなかったことって実は結構あるんですよ。
はい。
私、かなり、事前に、作り込んでおりまして、ただ、話してるね、時間の都合上、カットしてる部分とかもあるので、今日はそこを、いくつか話したいと思っております。
うんうん、興味ある。
はい。ちなみに、朝倉さんはなんか話し足りないこととかありました？
いやいや、あったのかもしれないけど、もう覚えてないから、ぜひ。
わかりました。
森さんの話を。
じゃあですね、景気のいい話からいきましょう。
お、いいね。
ユニコーンです。
はい。
本番ではね、あんまり話せなかったんですけど、現在はですね、日本、イニシャルが観測していて、かつ、希薄化率下位 1% タイルに該当しない会社はですね、全部でですね、10社あるんですよ。
うんうんうん。
これって多いと思いますか、少ないと思いますか？
どうなんだろう。ないですね。
謎ですよね。で、ちなみに今、世界でユニコーン何社いると思います？
ああ、なんか一時期わーっと増えて、これけど、今さ、ね、このリアルタイムに測ってるのってあるの？
あるある、あります、あります。
あるのはあるのか、けどさ、そうだよね。はい、だから前回ラウンドがすごく間が空いちゃったりとか、なんかいや、はい、なんだろう、それこそセカンダリーでなんか 90% オフとかで取引されてますみたいなのがどこまで反映されてるのかってことが気になるんですけれども。
確かにね、まあちょっとわかんない。
セカンダリーは反映されてないんだよね、きっと。だとすると、なんかもう1000社以上いるんじゃないですか？
あ、そうですね。これ、おっしゃる通り、調査によって数がブレるっていう。うん、
ブレるよね。
はい、前提で。うん、これはピッチブックさんっていうところの調べなんですけれども、うんうん、世界全体では2023年8月1日現在だと1330社ユニコーンがいるそうです。
うんうん、まあそんなもんでしょうね。
はい。で、ここで問題です、ドン。
はい。
この1330のうち、最 最も、多い、国、ユニコーンが多い国はどこでしょう？
アメリカじゃないの？
ピポーン、アメリカがですね、世界全体の 53%。
はい。
なので、まあ、700社近くが、ユニコーンです。
はい。
次に多いのはどこでしょう？
中国でしょうね。
ピポーン、2番目に多いのはあの中国でして、だいたい265社。
はい。
ありました。
うん。
じゃあ次はどこですか？
3 番目になってくると途端に難しいんだよな。
途端に難しいんです。
で、多分3番目、4番目、5番目とか、結構2番目から突き放されていて、そんなにもう差がない範囲だと思うんですけども。
あ、さすがですね。
でしょ？まあ、ヨーロッパじゃない？大体。
あー、惜しい。
一部南米？
惜しい。
ヨーロッパじゃないんだ。
あ、ピッチブックさんの調べだとインド。
あ、インドか。あ、そっかそっか。
そうそうそう。
これはね、ごめんなさい、抜けてました。それはね、言われたらその通りだわ。
あ、そうなんですよ。で、インドの会社さんって大体、こう、北米で、その、なんていうんですか、こう、SaaS 系の、こう、ね、拡大してるプロダクトが実は、こう、インドの会社出自みたいなの多いですよね。
うんうんうんうん。
で、インドで66社。
うん。
次いで、イギリス、
うん、
ドイツ。で、まあ、ここのインドからは、まあ、数十単位になっていくと。
うんうんうん、まあそうだよね。
はい、
まあそうだよな。3位インドっていうのはすごく納得感ありますね。まだけどインドネシアとかそこら辺入ってこないんだ。はい、東南アジア系は。
そうなんですね。これは、ただ、観測の問題なのかっていうのがまだちょっと分かってないんですけれども、
はい、
網羅性の話ですね、観測の。
うんうん。
の影響なのか、本当にいないのかっていうところは、まだちょっと私詳しく調べられていないんですけれども、このフィッチブックさんのやつでは、入ってきてないです。という形です。
なるほど。
はい。なんで、この数字感覚、さすがでございました。で、今度はですね、はい、景気の悪い話。
景気の悪い話、うん、
はい。スタートアップの倒産って、多いと思いますか？少ないと思いますか？
多い、少ないってのは何をもって多い、少ないなんですか？
まあ、そうなんですけど、よく言うじゃないですか。スタートアップの9割は失敗するみたい。
うんうんうんうん。
って言うじゃないですか。
はい。
なんか破綻とか倒産ってどのぐらいあるのかって感覚値わかります？国内。
あ、日本？
そう。
よくけどさ、なんか5年続いてる会社って何割、何割だって言ったっけ？なんか言うよね、5年間続く会社ってもうなんか3割だみたいな言い方です
よね。あ、あります、あります。なんか
2割、3割みたいな。
多分何の統計を基準にしているのかがわからないんですけれども、うん、記事で目にしたら、アメリカの場合だと毎年 25% が倒産するみたいな
結
果は見たことがあります。
うんうんうん、
でですね、サクッと見ますと、法人の登録で破綻解散ってはっきりわかるんですけど、その観測を、うん、スタートアップに絞って、捉えた統計を今、朝倉さんと見ております。
はい。
で、それによると、過去10年で、最もスタートアップの破綻解散が多かったのが2022年の126社、
うん、
で2023年の上半期は、この集計時点では66社ということで、うん、割とその前年と等しいペースで、積み上がっているという感じになっております。
うん、
これ、
うん
うんうん、少ないと思います？多いと思います？
まあ、まずこれどれだけ集計できてんのかなっていうのがちょっとわかんないなっていう。
あ、これはでも明確に捉えられますよ。
明確に生産してるかどうかっていう話ですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
なんで、ただ実態としては破綻してんだけど。
生産してない会社って結構あるよね。
そうそうそう、結構あると思ってて、うん、それを入れるとどのぐらいになるかっていうのはわかんないです。
まあ、スタートアップの母数っていうことを考えると全然少ないんじゃない？
あ、おっしゃる通りです。アクティブ、この8年間で、そのエクイティファイナンスがあったような会社って、全体として8700社ぐらいなんですよ。
うんうんうん、うん。
で、それの126社って、だいたい 1% ぐらいじゃないですか。1. 点何パーセントぐらい。
うん。
ですよね。って考えると、少ないみたいな。だから。
ちょっと計算合わないよね。多分、だから、実際はもう、まあ、活動してないけれども、まあ、生産まで、までやってないっていう会社が、そうにいるっていうことじゃないですか。
あ、おそらくそうだと思ってて、その、生産をしてないのか、うん、なんか、その、中小企業化、もうスケールを諦めて、でも、黒字化して、エクイティファイナンスを行わないで、そのまま進んで、まあ、エグジットをしてないっていう状態なのか、うん、もう、そもそも、サービスとかもやってなくて実質生産状態っていうのだけど、それをその登録をしてないっていう状態なのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、そういった会社も多いと思う中で、まあ、正式にこう観測できるものとしては非常に少ない。
うんうんうん、 そう思いますね。
っていうのが、うん、現状なんですよね。これどうです？意外でした？
まあ、やけどこんなもんかなという気はしますね。
なるほど。なんか、日本でよく課題になるのが、国際比較したときに、開業率、廃業率が低いみたいな話が出てくると思うんですけれども、うん、なんかそれに通じるのかなみたいなことは思いました、この統計見て。
うん
うん、だから、まあ、変な話、なんかこう、見切りをつけない。もう見切りをつけて生産しちゃうっていう行動、まあ、選択を取る人がまあ少ないのかなとは思いました。
うんうんうん。そうですね。
うん。だからなんか、まあ、まあ、生産をするのがいいことか分かんないんですけれども、
うん、
なんか、まあ、起業家01が得意な人種ではあるので、なんかずっとそれでこう、なんてこう次に行けてないみたいな感じの状態があるんであれば、まあ、生産っていう選択肢を取って、うん、まあ、次の挑戦に行くっていうのは、いいことなのかなとは思いますけども、いかがですか？
うん、けどね、いや、すごく萌さんの言うことは本当おっしゃる通りだと思います。いや、その上で別にこれってね、別に今言われてることじゃなくてさ、10年前からずっと言われてるんだよね。
へえ。
いや、あるあるある。で、実際、こういった課題感対応しようとして作られたシードアクセラレーターみたいなのもあったし、
うんうんうん、
要はダメだったらもうすぐにタオル投げてあげるっていうね。
うんうんうんうん、
で、他の投資先のところに統合すればいいじゃんみたいな。
うんうん、
だけど、やっぱりそれが思惑通り全然うまくいかなかったなっていう歴史もあって。
え、それ気になるな。次聞こう。
まあそうですね。だから、まあなんだろうな。いいところでもあるんですけどね。なんかそうやって粘るって。
まあね。うん、それは思います。うん。
だってもう、アメリカの起業家とか、早い人、ほんと早いからね。
あ、そうなんですか？
マジで。TFF から投資して、3、4ヶ月後に、やっぱ閉じますって言われたことあって、マジかって思ったことある。
え？
早いな、見切りみたいな。
それ、株主は怒らないんですか？
もうなんか仕方ないよねみたいな感じ。
も
うね、パッと聞きそれだけ聞くともうただの詐欺みたいな案件なんだけど。
そうですよね。
聞こえるけど、いやいや、そんなことないんですよ。
うん、
っていうふうに、まあ少なくとも僕は思ってるけれども、そんなことをするインセンティブが何にもない人がやってるからさ。
うんうん。
うん。なんか、すごいな、見切り早いなっていう、ことは思いましたね、以前。
なるほど。ということで、ちょっとお時間が来てしまいまして、はい、ちょっとその、さっきのね、過去の課の施策とかはまた時間があるときに聞きたいと思っております。
はい、
また、このセミナーのこぼれ話は、ちょっと次回以降、触れられるときに触れていければと思っております。
はい。
ということで、ごきげんよう。
ごきげんよう。